礼拝備えの賛美歌246番を歌いましょう。賛美歌246番。ただいまより本日の礼拝を始めます。 主を尋ね求めよ、見出しうるときに、呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。詩編539番を歌います。お起立ください。神様、受難節第一手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾けてください。命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の横に印刷されています。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、御名は皆をあがめさせたまえ、御国をたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文を読みます。口読文は3聖書賛美歌の中ほどの2ページです。詩編8編。主我らの主よ、何時の皆は地にあまねくして尊きかな。
その栄光を天によきたまえ。
何時は幼子忍び子の口により力のもといを着て敵に備えたまえり。
これは彼女の何を振るゆうものと差し進めなかない。
我何時の弓の技なる天を見、
何時の儲け構える月と星とを見るに、
世の人はいかなるものなればこれを御心に留めたもうや。
人の子はいかなるものならばこれを変えにたもうや。
ただ少しく人を神よりも低く作りて、
支えを尊き人を凍らせ、
またこれに御手の技を収めしめ、
よろずの者をその足の下に置かなえり、
すべての羊、牛、また野の獣、空の鳥、海の魚、物
事を水を通うものまで皆しゃまずり。
主我らの主よ、
何時の皆は地にあまねくして尊きかな。
賛美歌122番を歌います。
Thank you.
ぞお座りください。しばらく黙想の後、黙会祈祷を捧げます。全能の父なる神様、受難節を迎えました。この1週間も平和な日々をお守りくださりありがとうございます。この礼拝堂に共に集うことを感謝いたします。御心に沿わなかった数々の罪をお許しください。2000年前、多くの生徒たちが守り続けたこの信仰を私たちが今引き継いでいることを気づかされました。レントのこの時、神様が御子イエス・キリストを私たちのために差し出してくださったこの計り知れない愛を心に留め、一日一日を過ごすことができるようにしてください。また新しい年度に向け、ひまわりグループの募集をしています。幼い日に御言葉に触れ、教会での育児に多くの方が参加してくださるよう子どもたちを集めてください。この一年お働きくださった先生方にも多くの祝福をお与えください。この一番寒い時に、病や高齢のため礼拝に出席できない兄弟姉妹を思います。どうかその場その場にあって、あなたが守り慰め、いちいちも早く共に礼拝に参加できるようお守りください。これらの願い、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。賛美歌517番を歌います。お出しください。 座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書5章27節から32節新約聖書の111ページです。
拝読させていただきます。その後イエスは出て行ってレビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従った。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人や他の人々が大勢いて一緒に席についていた。ファリサイ派の人々やその派の律法学者たちはつぶやいてイエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである。
受難節に入り、1年間を振り返る時を迎えました。1年間を振り返るときに、一体自分はどれだけのことをしてきたんだろうか。教会の資料を準備する中で、何か後の人に書き残せるようなことを何かしてきたんだろうか。そんなことを考え、振り返ってみました。振り返ってみると、一年間ただ前を見て一生懸命歩んできたけれども、しかし周りを見る余裕も振り返る余裕もあまりなかった。そしてそのことを考えていくと、一体これでよかったんだろうか。少しスランプに陥ったような気がしました。そしてスランプに陥るといろんなことを考え、いろんな人と自分を比較していく、そういう癖が私の中にあります。ですからうまくいかないときには誰々さんと比べてみて、そしてますますこう落ち込んでいく、そういう思考回路というか頭のパターンができているようでした。よくよく考えてみると、この1年間で自分の中でどこか行列のできる教会というと変ですが、吉根の牛丼がこの間行列ができてですね、車まで突っ込んでくるとちょっと困りますけれども、そういう何かこう自分がこの教会に来ることでそういうふうな業績を成すことができるんじゃないだろうか、そういうものがどこか自分の心の底にあった、そのことを思い知らされました。そしてその比較、いろんな人との比較をどんどんどんどん突き詰めていくと、どうも私は牧師である父が成した、業績と自分をどうしてもこう比べてしまう。で、父は、もう30数年前に、別の教会で、教会員が100人ぐらいのところを、200人ぐらいにして、そして最終的に10年いて喧嘩して辞めてしまったんですけれども、しかしそういう、その業績というのは何かこう自分がこう比較、して、自分はダメなんだなというふうに、落ち込んで、しまいます。どうもそれはあたかもこのメガネがですね、サングラスに変えてですね、スランプの時にはそのサングラスをかけると何を見てもですね、自分がダメに見えるこうサングラスをかけているような、そんな気分になってしまう。あれもダメ、これもダメ。しかしそのスランプのサングラスをかけたまま街を歩いたり人を見るとですね、今まで見えなかったことが見えてくることがありました。例えば仕事に疲れた、多分サラリーマンの方だと思うんですが、その肩が曲がこうなんていうか、その後ろ姿、哀愁の漂うこの後ろ姿がですね、なんとなくこう 親近感を持つというか、そしてもし、まあ、知らない方ですけれども、元気ですか、大丈夫ですかということをこう声をかけたくなるような、そんな、その仕事疲れの後ろ姿に何かこう共感を覚える。今まではそんなことはなかったんです。姿勢が悪い、あでも自分とあんまり変わらないと、そういう見方だったんですけども、スランプに陥るとですね、どうもあの人も何かしんどいことがあるのかなというふうに思うことができるようになりました。また、よくかかってくる悩みの電話にも、今まで少しこういやそんなことで悩まなくてもと思ってたんですが、少し自分が落ち込むときには、あ何かこの人も落ち込んでるんだなと思うと、自分もそうだそうだ落ち込むときあるよという、そういうふうに少しこう近くなる。また、最近はインターネットというものがありますので、自分も悩み相談のネットを探してみようということで、パソコンの前に座ってですね、悩み相談のいいところはないだろうか、で一つ見つけたんですが、仏教系のお坊さんのしている相談サイトで、なかなか、よくできてるなと思って、まだまだその仏教にはかなわないと思いながら、しかし自分もこう悩んでいる時に初めてこう自分もこう悩みを聞いてほしいとか、人に分かってほしい、そういう思いをするという、その大事なきっかけが与えられました。そしてそこから、まあ、少し、まあ、今こういう話ができるようになるというのは少し抜け出しているところだと思うんですが、その、まあ、一つのきっかけになったのは、まあ、仏教系のその、相談サイトではなくて、自分は一体なぜ今ここにいて、そして牧師という仕事をしているんだろうか。もともとは私はやっぱり人の痛みが分かる人になりたい、そして喜びも涙も共にすることができるように、そう思っていました。しかしいつの間にかどこかでこう立派になりたいとか、行列ができるようにとか、また献金もアップしてほしいとか、そういうなんていうんでしょう、欲が、たくさん出てくる。神様はどうもその、余計な部分をですね取り除いて、しっかりとあなたが今ここに使わされている意味をよく考えなさいと。そして自分は何のために生まれて、何のために牧師をしているのか、そのことを目的をこう確認していく中で、少しずつそうだ自分には、語るべきことが、与えられている、もしその言葉が、一言もなくなれば、その時は、やめることもいいかもしれない、でも一言でも神様が自分に与えてくれる言葉がある、その間はやっていこう、そういうふうに思った時に少しこうスランプから抜け出すことができるような気がします。もしかするとまだまだスランプが足らないという声が出るかもしれませんが、まあ、その時にはまた落ち込んで、またもう一度再確認していきたいと思っています。さて今日の聖書はイエスが来た目的というのをものすごく明確に描いているところです。聖書を理解するために少し初めに徴税人についてのお話をさせていただいて、そしてその後にこの聖書を理解するもう一つの鍵である論争、イエスが、まあ、当時の人々とこう論争の中にあったという、その二つのことを通して今日の聖書を、まあ、理解する、きっかけになればと思ってお話をします。まず徴税人です。前の口語訳の聖書では主税人というふうに訳されていました。まあ、税金を集めるその係をしていた人です。有名なザーカイという人は主税人の頭、徴税人の頭でした。ですから、まあ、そのお金を、まあ、下々の徴税人が集めてきたお金を一手に集めて、それからまずローマの皇帝にそのお金を納めていました。ローマの皇帝には、その、まあ、なんて言うんでしょうか、直接、人頭税と呼ばれている、毎年、1デナリオンというお金、大体、1日の賃金でしょうか、その、お金を、納め、それにプラス、生産物、それから、奴隷とか家畜とか建物を持っている人は財産の税金、それから、商品を取引した、税金、また、 間接税として物品の売上税、通行税、取引税、公共施設を使う税金、まあ、そういったものをまずローマに納めていました。そして今度はユダヤの領主であったヘロデ・アンティパス、まあ、ヘロデ大王の後に納めていた人に同じように収穫の 10% ほどを納め、またそこでも塩に対する税金、穀物の3分の1を税金として渡す、また果実とか木の実にも税金を課せられた、また通行税、漁業をする人には漁業に対する税金、つまり何をしても税金がかかるという、そういうシステムになっていました。もう一つ税金があったんです。これは神殿税と呼ばれる税金でした。2デナリほどの、その、神殿税というのが課せられていました。収穫の10分の1を捧げる税金もありました。ですから支配していたローマ、それからユダヤの領主のヘロデ、アンティパス、それから神殿、まあ、教会ですね、教会に対して3つの税金を人々は払っていました。私たちも今、消費税をはじめいろんな、税金、所得税、税金の、まあ、割引額がどんどん少なくなっていって給料の中の欄から税金の額がどんどん上がっていくとこうゾクッとしますけれども、同じような形、もっとひどい形で当時の人々は3つの場所に、そしてそれぞれその徴税人の裁量によって少しこう上乗せされたりして税金を取られていきました。ですから人々は徴税人が取り立てにやってくる、もしくはその道を通るときに徴税人がいるとこう体がこうすくむような思い、人々は徴税人を、軽蔑し、信頼することができませんでした。徴税人は徴税人で、軽蔑されているのが分かっています。でも自分は少しでも利益を上げたいということで盗みに近いような取り立てをする、そういう悪循環の中に、あったようです。ですから、盗む人と徴税人というふうに並んで出てきたり、ローマの占領者への協力者ということで裏切り者と呼ばれたり、また、異邦人との接触が絶えないことから、汚れた人だ、罪人というふうに呼ばれていました。ひどいなと思うのは、自分の家に、もし徴税人が入ってきたら、後で、清めが必要だったというぐらい、それほど嫌われていた、盗賊、人殺しと同じように扱われていたようです。当然礼拝堂からも締め出されていました。ユダヤの街道から徴税人は締め出される、これが徴税人の置かれていた状況でした。その徴税人のレビに対してイエスは私に従いなさい、たった一言、みんなが嫌っている、そして多分その中で自分自身に対してもコンプレックスを持っていたであろうレビに対して私に従いなさい、レビはその言葉に従ってイエスに全てを捨ててついていきました。そしてイエスのために徴税人や他の人々、当然徴税人のレビの家に集まってくるわけですから、一般の人ではなくて徴税人仲間、そしてまた他の人々から嫌われていた人たちがこう集まってきた、そういう場面にイエスを招いた、これが前半の一つのテーマ、徴税人、その人にイエスが語りかけたところです。もう一つこの聖書を理解する鍵となるのが論争中だったということです。これからルカの福音書を読んでいくとどんどんその論争が激しくなるところが出てきます。他の福音書でもそうですが、イエスと弟子たち、 そして当時のユダヤ教の伝統的な価値観を持っていた人たちがこうぶつかり合うわけです。イエスが私に従いなさいと集めてきた人たち、それは漁師であったり、またレビのような罪人と呼ばれる人であったり、いわゆる当時のユダヤ教の救いからは少し離れていた、遠く離れていた人たちが主でした。そのイエスたちに論争を吹っかけてきたのは、ユダヤ教のファリサイ派に代表される古い契約を大切に守っていた人たち、救いに近いと思われていた人たち。そして論争の中で特徴的なのは、まずイエスが伝統的な考え方を持っている人にちょっと挑発的な行為をなす、例えば安息日を破って人を癒す、そういう行動をとって、それに対する敵対者ファリサイ派の人たちの批判があり、またその後にイエスがもう一度それに対する批判的な言葉を述べると、そういう3つのイエスの行為があって、敵対者が批判して、またイエスがそれに答えを出す、そういう一つの特徴があります。今日の聖書の箇所でもイエスがまず人々から蔑まれていた、嫌われていたレビに、私に従いなさい、そして罪人と呼ばれた人たちと共に食事をした、ガリラヤ地方にやってきた新しい救い主と言われるイエスが、あの罪人たちと一緒に食事をしているという、その行為に対してファリサイ派の人たちは、イエスはあの徴税人たちと罪人と一緒に食事をしている、律法に忠実な人であれば、あれほど汚れた人たちと共に付き合う、そんなことをしていれば救い主イエスの救いの力もなくなるだろう。そしてまたユダヤの人たちがもう一つイエスを攻撃したのは、イエスがこう癒しをなす、救いをなす、しかしそれは神様からだけ与えられることであって、人間がすることではない、そういう思いがあったようです。ですから、ファリサイ派の人たちはイエスにこう執拗に、批判を、語りかけるわけです。イエスはしかし最後のところで、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためであると。イエスが来た目的は、少し乱暴に言い換えると、救われていると思っているあなたたちのために私は来たのではありませんよ、あなたたちが救われないと思っているあの人たち、医者を必要とする人たち、人の相談を必要とする人たち、罪人であってその罪を洗い清めることができないと嘆いている人たち、この人たちのために私はやってきました。そしてその人たちが今少し神様の方角から少しずれている、それを神様の方向に向き直らせるため、悔い改めという言葉は、もともと方向を、変える、方向転換をするという言葉です。ですから神様の方に今向いていない人たち、そしてまた生まれのゆえに、職業のゆえに神様から遠く離されているあの人たちを少し神様の方向に向ける、そのことのために私はやってきました、もう神様のもとで救われていると思っているあなたたちのためではありません。イエスはよく読んでみるとかなりチャレンジャーというか、本当に人論争中の相手を激高させるような言葉をたくさん投げかけています。ここでもあなたたちのために来たのではなくて、この人たちのため、イエスはそう語り、そしてこの後どんどん、ファリサイ派の人たちをはじめ多くの人がイエスに敵対していくようになります。 そこには救いを本当に必要としている人のところに私は行くんだ、もう救われて自分は大丈夫だと思っているその人のところに行くのではない。イエスはレビという人に私に従いなさいと語りました。そこには努力をしているとか行いが素晴らしいとか業績を成したそういったものからは全く遠く離れたイエスの意図、それはレビがすべてを捨てて従ったように、そういったものはすべて捨ててただ私に従いなさい、これが神様からの招きだ。そして私は自分の体験と多くの人が悩みを与えられている、そしてその悩みはなかなか解決されない、そこには実は救いを求める気持ちを私たちに与える、私たちを少しでもひざまずかせて、そしてどうか救ってほしい、今の苦しい状況から神様なんとか救ってほしい、そのような態度に私たちがなるように。そしてそこにはイエスが必ず来てくださって、私に従いなさい、今のままのあなたで私に従いなさい、そこから新しい歩みがなされる。イエスがレビに語り、また今生きる私たちに語っていること、それはすべてを捨てて、今うまくいっている、うまくいかない、そんなものはイエスの目から見ると関係のないこと、ただ神様のもとに従いたい、そして救ってほしいというその思いに神様はしっかりと救いを備えてくださる。しかしその救いに至るまでに苦しみもあると。今週から受難節に入りました。毎年苦しみを覚える、どうしてなんだろうか、そう思います。しかし私たちは苦しみの中でしか神様を思えない、そういう性質があるようです。ですからこれからイースターまでの間、どうして苦しみがあるのか、どうして嘆きがあるのか、しかしその中に神様からのしっかりとした呼びかけが必ずなされる、そのことを信じて今日からの日々を歩みたいと思います。お祈りします。神様、あなたは聖書を通してさまざまなメッセージを私たちに投げかけてくださいます。朝鮮人として人々から蔑まれ切られていたレビに対して、たった一言、しかし明確に私に従いなさいと、そう命じられました。どうか私たちが今の不安定な社会の中で、ともすれば自らを傷つけようとしたり、自分自身の命や人の命まで奪ってしまう、そんな世の中にあって、どんな絶望的な状況にあっても、あなたは私たちを呼んでいてくださること、そして苦しみを覚える、その後に必ずあなたによる救いが私たちを待っている、そのことをどうか信じて、今の苦しみの中歩んでいくことができますように、導きを与えてください。また隣にいる苦しむ人たちのために、どうか自らの苦しみを用いることができますように、導いてください。この祈りを、集まりましたお一人お一人の祈りとともに、 主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌の213番をご一緒に歌います。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝して御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
本日の受難節第一手術をこの会堂に一同が集わしめられ御言葉を聞く機会を与えられましたことを感謝いたします。本日の説教により一人一人が自己を振り返ることの意義と各自がその賜物を生かして生きることの大切さを教えられました。どうか各自がその社会、家庭、主従の持ち場にあってその役割を深く自覚してそれぞれの賜物に応じた良き働きをなさせてください。ここに私たち一同の感謝と決意を込めて献金を捧げいたします。どうか皆のために聖別して用いてください。一言の祈り、主の御名を通して御前に捧げます。アーメン。
国会報告の前に信頼感謝の紹介をしていただきます。
初めて教会に来られた方を紹介します。実は先週 CS にお子さんを送ってくださったんですが、北本さん、ちょっと顔立ってお顔あ、せっかく。あ、どうぞお座りください。はい、よろしいです。はい、またぜひこれからも続けて、親子ともどもお越しください。ありがとうございました。
では恒例のグリーティングを前後左右の方とご挨拶。修法に従いまして報告いたします。本日の集会は聖歌隊の練習と伝道委員会地下室でございます。右ページに行きまして、今週の集会聖歌キズ家庭集会竹村拓15日火曜日午前10時からハンドベルの練習、同じ15日火曜日午後2時から教会です。聖書講座イザヤ書30章16日水曜日10時半から、晩祷会エレミヤ書33章16日水曜日午後7時半から、ひまわりグループは17日木曜日9時、街道清掃は18日金曜日、婦人会の方々お願いします。ひまわりグループの説明会19日土曜日午後2時、伝道会スプリングキャンプ打ち合わせ19日土曜日午後2時、遠藤牧師の予定は17日木曜日が面会日となっております。次週手術は2月20日受難節第2手術です。説教は新しい葡萄酒、礼拝後の集会は聖歌隊の練習、教会学校教師会30周年記念誌編集委員会等がございます。集会行事予定では教会全体会が2月27日礼拝後行われます。ぜひ皆様ご参加くださいますようにお願いします。それから奈良県伝道会世界祈祷日集会が3月4日金曜日10時から午後2時半まで大和キリスト教会であります。説教が遠藤牧師です。皆様ご出席ください。2月20日までに後ろの掲示板にお名前をお書きください。あとは皆様ゆっくりとお読みください。後ろのページに行きまして2月定例役員会の報告を一ついたします。今春同社進学研究科入学予定の渡辺圭一郎兄弟を工藤進学生の後任として総会で推薦することを役員会面接の上役員会で承認いたしました。皆様あとはごゆっくりお読みください。以上でございます。唱詠541番を歌いました後祝祷・高僧を がとうございます。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりとが、ここに集うた会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
Stop! 177です。これなんですけれども、これを英語で原点の英語でという先生ののと、それで編曲もまあこれオックスフォード大学のでありましたので、これ使ってやりたいと思います。で、ちょっとね、これそのままでやると、ちょっと女性男性かわーとハーモニーの曲もあるんで、ちょっとテープはそのまま作りましたけど、まあやってるうちに少し変えないといけないかなとも思ってます。それとハンドベルが一緒に入れるかもしれないので、その辺もちょっとまだ未定なんですけども、うん、とにかく始めたいと思っています。
ちょっと下行ってきますけれども、
はい、
よろしくお願いします。
はいはい、ですね、どうしようかな。まあ、すぐ歌いと言ってるんですが、今、2編皆さんお持ちかも。 まずですね、これ日本語の文で、非常にオーソドックスな形なので、177、それ一度ね、使ってみましょうかね。177、2編の177、あなたも見ていたのか、あなたも見ていたのかというのが、これ日本語の文題になってます。バイオレーション。じゃあこれね、今ね、実際歌うの1番と4番なんですけれども、
Thank you.